12月6日木曜日、時刻は2時となりました。ここからはパラダイスジャムのお時間です。県央地域のイベント情報、皆さんからのメッセージリクエストどんどんご紹介していきます。毎週木曜日と金曜日の午後2時から3時30分までの1時間半、燕市交通公園内ラジオハートのスタジオから生放送でお送りしていきます。木曜日担当は青柳優也です。よろしくお願いします。さあ12月6日ということでね、12月入りましたけど、皆さんねいかがお過ごしでしょうか。まあ本当ね、師走とね書く通りに忙しくね、過ごされているのかなと思いますけどもね。まあそんなね、皆さんからのメッセージリクエストねお寄せいただきたいと思います。まあさあ外見てみるとあいにくの雨ということでね、まあ曇りのち雨みたいなね天気予報、先ほどね大泉さんのニュースでありましたけども、もう早速雨も降っているということでね、まあいよいよ冬というかね、まあ年末近づいているのかなというふうな感じで実感できますけども、まあ週間天気もね見てもあさってぐらいから、雪だるまマーク、雪のマークもついてますんでね、タイヤ交換とかは皆さん万全でしょうか。まあ、あとね、スキー、スノーボードとかね、ウィンタースポーツする人にとってはね、もうオープンしたところもありますけど、いよいよ雪が積もってきて、そしてまあ12月終わりぐらいにはシーズンインできるのかみたいなね、そんな感じでね、ワクワクするっていうね方もいらっしゃるでしょうし、まあ雪が降って、雨が降って、冬ってやだわっていうね人もいらっしゃるでしょうね。まあ、僕はどっちかというとスノーボードをするので、雪降ってくれたら降ってくれたら嬉しいなと思いますけどね。まあ、ただやっぱりね山はね結局雪降るんで、この町の方はね雪降らないでほしいですよねそんなわがままも通じないね、天気となっていますけども、皆さんね、まあこの12月もねあっという間だと思いますんでね、まあということはこのね2018年も残り1ヶ月ということなんでね、まあやり残したことなどはねないでしょうか。まあそんなねやり残したことなどもね、まあメッセージとしてお寄せいただけたら嬉しいなと思います。この後1曲挟みまして、県央インフォメーションイベント情報をご紹介していきます。3時からはシネマカフェ、イオンシネマ県央の最新映画情報をお届けします。今回ご紹介する映画がですね、ドラゴンボールですね、こちらまあ12月の14日から公開となるということなんですけども、一週早くねご紹介したいと思います。今日ももちろん無料鑑賞チケットということでプレゼントいたします。10月からね無料鑑賞ペアチケットではなく無料鑑賞チケットということで1枚ずつ2名様にプレゼントしています。ポップコーンの引き換え券もね、こちら1枚ずつついてますんでね、ポップコーンもぜひ食べてください。ラジオネーム、お名前、そしてお電話番号ね忘れずに書いてお申し込みください。よろしくお願いします。ではメッセージリクエスト、そして映画チケットの宛先です。電話の方 0256-61-7680、61-7680、ファックスの方は 0256-61-7688、 61-7688、 メールの方は小文字で info@heart7680.com となっています。またインターネットでね、つばめ三条 FM とかラジオハートとか検索していただけるとホームページが出てきますんで、そこからね、リクエストメッセージを送ることももちろん可能です。たくさんね、お寄せいただきたいと思います。では今日のオープニングナンバーです。世界の終わり、イルミネーション、お送りしていますパラダイスジャム。この時間は県央インフォメーションということでイベント情報をご紹介していきます。まずはですね、ハート年忘れ落語会のお知らせです。ラジオハートスタジオ PPC で12月14日来週の金曜日ですね、午後6時開場、そして6時半開演でハート年忘れ落語会開催します。出演なんですけども、大学教授の傍ら落語で落語や漫談で自己研鑽する秋葉亭オタクさん、そして元浅草芸人でほんわかした芸風で客席を癒してくれる縁竹縄さん、そして立川志らくさんを師匠に持ち、落語は書いて覚えるなと言われ真打ちまで18年の修行を積んだ立川志ららさんの3人です。この3人を迎えてのハート年忘れ落語会で笑い納めしてみてはねいかがでしょうか。参加費なんですけども2500円、ご覧になりたいという方はラジオハートまでお電話、ファックス、メールでお申し込みください。電話番号なんですけども 0256-61-7680、 ファックスは 61-7688、 メール小文字で info@heart7680.com、 info@heart7680.com、 わーダメですね今日もね 今日もダメですねって何でしょうね。ご容赦ください。あなたの住所、お名前、連絡先、そして参加人数を、まあ、言って、そしてまたは書いて、参加申し込みをしていただきたいと思います。ハート落とし忘れ落語会、開催日12月14日金曜日となっています。続いてこちらは里珍電波隊&中澤拓也ハートフルコンサートのお知らせですね。まあ、あの里珍電波隊でね、もうご紹介しましたしね、まあ、皆さんね楽しみにされていたという方もねいらっしゃると思いますけども、そんなラジオハートのコンサートがね開催となります。開催日は3月ということで来年の3月になりますね。毎度お騒がせのコンサート来年3月開催です。まあ、里珍電波隊と中澤拓也さんのハートフルコンサートということで、まあ、こういったねタイトルで銘打って、スペシャルゲストにねその中澤拓也さんをお迎えしてコンサートを行うということです。開催日来年の3月26日火曜日です。午後6時開場、そして午後6時半開演ということで、会場となるのが燕市文化会館の大ホールとなっています。チケット全席指定で前売り4000円、当日は4500円でラジオハートで販売します。ラジオハートで販売します。まず先行販売といたしまして、ラジオハートで12月16日日曜日午前9時から始めます。まあ、直接ねこのスタジオの方に足をお運びください。まあ、先行販売ということで、こちら三条市燕市にお住まいの方か、三条市燕市にお勤めの方に限らせていただきます。12月28日金曜日まで先行販売を行うということですね。なおですねお席は選べません、ご了承ください。そしてまあまあ大丈夫だと思いますけども、チケットの転売だったり、まあ他の人へのね、譲渡も控えていただきたいと思います。チケットなんですけども、お一人2枚まで、枚数分の現金とお買い求めになる方の住所が確認できる身分証明書、自動車免許証、そして健康保険証のね、いずれかを忘れずにお持ちいただきたいと思います。順番にチケットを販売しますので、まあ席の方もね、まあの順番ということになります。そして車椅子で会場をに、おいでの方もですね、その旨ラジオハートの受付でお伝えいただきたいと思います。そして、付き添いの方もチケットが必要となっています。まあ、先行販売ということでね、まあ、12月16日日曜日から行うわけなんですけども、まあ、三条市燕市のにお住まいの方、それかお勤めの方に限らせていただくということで、まあ、年が明けましたらね、そのまま先行販売というくくりではなくなるので、まあ、三条市燕市にお住まいでない方、そしてお勤めでない方もね、もちろん買うことができますので、まあ来年になってからねまたそういった告知もあると思いますのでね、まあ、今しばらくお待ちいただきたいと思います。詳しいお問い合わせなんですけども、平日の午前9時から午後6時まで、まあ、こちらもね先ほど言いましたけど電話番号 61-7680 までね、どうぞお問い合わせお願いしたいと思います。続いてこちらはですね、ノロウイルスによる食中毒ね、注意いただきたいと思います。新潟県では11月から3月、このね冬の期間をノロウイルス食中毒予防強化期間と定めて、ノロウイルスによる食中毒の予防を呼びかけています。新潟県内では毎年ねノロウイルスによる食中毒、この冬の期間に発生していますが、ノロウイルス食中毒予防の4原則というのがあります。調理場にウイルスを持ち込まない、持ち込んでもつけない、やっつける、ウイルスによる汚染を広げないことです。まあ、この4原則ね、ウイルスを持ち込まない、つけない、やっつける、広げないということですね。具体的にトイレの後、調理の前などに、石鹸で十分に丁寧に手を洗ってください。そして下痢などの症状があるときは調理をしないようにしましょう。症状が改善した後もノロウイルスが便とともに排出されることがありますので、こちらも注意が必要と。あと二枚貝とかね、まあお肉もそうですけども、中心部までよく加熱して食べてください。嘔吐物などにはウイルスが大量に含まれていますので、慎重に処理して消毒も行ってください。詳しくは三条地域振興局の生活衛生課までお問い合わせください。電話 0256-36-2366 0256-36-2366 番となっています。続いてこちらは灯油の流出事故防止についてですね。 冬は暖房などで灯油を使う機会が増えてきますが、灯油の流出事故が毎年後を絶ちません。ホームタンクからポリタンクへ移している間にちょっとした不注意で灯油を溢れさせてしまったという事例が多く発生しているということです。まあ、ついついね、ちょっと時間かかるかなとか、少しずつしか出してないから他のことしちゃおうかなとかね、思うかもしれませんけども、ちょっと危ないということでね、あのホームタンクからねポリタンクへ移しているときはその場を離れないようにしていただきたいと思います。灯油を流してしまうと火事になったり、川を汚して水道水が供給できなくなることもあります。場合によってはかかった費用が原因者に請求されることもあるということですね。油の流出事故なんですけども、起こさないために次の2つのこと特に注意してください。まず1つ目、ホームタンクからの小分け中は絶対にその場を離れないこと。ポリタンクへ移すたった数分間ですので、その場を、離れないでください。2つ目、給油後はホームタンクのバルブを完全に閉めたか確認すること。まあ、先ほどね、溢れさせてしまうという事例もね、多くあると言いましたけども、この2つ目のホームタンクのバルブを、完全に閉めたと思っていたんですけど、ちょっと緩んでいたとかね、そこからまあポタポタ、まあ、ダラダラジャージャーとなるかもしれません。まあ、そういったね事例もあるということなので、しっかりタンクのねバルブを完全に閉めたか確認してください。万が一油を流してしまったときは、慌てずに元栓を閉めたり、新聞紙や使わないタオルなどで流れ出すのを防ぎましょう。そして応急的な措置が終わりましたら、速やかに市町村役場、消防本部、または三条地域振興局の環境センターへ連絡をお願いします。環境センターの電話番号 0256-36-2231、 0256-36-2231 番となっています。この他にもですね、川だったり水路に油が流れているのを発見した場合も、速やかにね、こちらの環境センターの方に連絡をいただきたいと思います。灯油の流出事故防止についてのお知らせでした。続いて、このね年の瀬ということで、やっぱりね交通事故が多くなる傾向にありますよね。まあ、あとまあ飲み会が増えたりということで、まあ、飲酒運転もね、もちろん重大な犯罪なんですけども、なかなかなくならない。まあ一杯飲んで、まあちょっとでも経ったからね大丈夫だろうっていうね、そういう過信もねいけませんからね、気をつけていただきたいというか、もうね絶対にしてはいけないことですからね、犯罪ですからね。まあ、ということでね、交通安全、夕暮れ夜間の交通安全のポイントということでねご紹介したいと思います。夕暮れ時なんですけどもね、やっぱりもう、10月11月と、もう言ってきましたけども、このね、日が暮れるのが早くなってきて、もうだって5時なんて真っ暗ですもんね最近ね。ということでね、早めのライトの点灯、車乗ってる方はお願いします。早めに車の存在を歩行者だったり自転車に乗ってる方に知らせるというねこともありますので、まず早めに車のね、ライトの点灯をお願いします。そしてライトの上向き下向きのこまめな切り替えが重要なんですね。安全な走行をするためには前方の視界を確保することが大切です。そりゃそうですよね、上向きを基本としてこまめな切り替えを実践してください。こちらもね、やっぱり下向きっていうのがね、普通なんじゃないかとかね、一般的なんじゃないかっていうことですけども、僕もそう思っていましたけども、上向きが基本だと。で、対向車がいるときは、下向きにするということでね、やっぱりねこの上向きと下向きのライトの切り替えがね、前方を見るにあたって、とても重要になってきますんでね。上向きにすると大体約 100m 先までね見えるっていうじゃないですか。そして下向きだと車にもよりますけど、大体 40m だとか 30m だとか結構ねこの差がありますんで、なのでね、黒い服、白い服を着てる人だとしても、やっぱりこの上向き下向きでもね、違ってくるということなので、こまめな切り替えでね、この先々にいる歩行者自転車に乗ってる方を見つけるというね、ことも気をつけていただきたいと思います。あとは昼間よりもスピードを控えて車間距離を多めに取るということですね。夜間実際にね、実際のスピードよりも遅く感じやすい、景色が変わらないというか、辺りもね暗いんで、その、木が、行く気がもうスパンってね早く行くとか、そういうことでもうよくわからないというかね、自分が言ってることがよくわかんないんですけど、スピードね暗いということでね、 実際のスピードよりも遅く感じるということなので、まあ、ついついスピードを出しすぎてしまう傾向にありますよね。スピードの出しすぎは大きな事故に直結するためこまめにチェックしましょうということでね、まあ、あのスピードメーターね見ながらね、気をつけていただきたいなと思います。あと最後に漫然と運転するのではなく先々の危険予測をしてください。歩行者そして自転車等に気づくのが遅れて事故を起こすケースが多く報告されています。運転中は集中して周囲の歩行者だったり、まあ、自転車に乗っている方の早期発見に努めてください。まあ、あとはやっぱりねその交差点曲がるときとか、まあ、横断歩道ね、あるところとか、まあ、なおさらね気をつけていただきたいなと思います。では最後にですね新潟県から特殊詐欺悪質商法被害防止のお知らせです。特殊詐欺にはねどんな方が被害に遭っているかご存知でしょうか。昨年の特殊詐欺の被害者のうち5割以上が65歳以上の高齢者で特に女性が狙われています。昨年の被害金額なんですけども前年に比べ減少したということですが県内だけでも5億7000万円に上っていると。減少してこれだけですからね、中でも架空請求詐欺が最も多くコンビニで電子マネーカードを購入させて支払わせるこういう、ね、手口にも気をつけてください。まあ、他にもねあとどんどんね巧妙な手口というかね新たな手口でね、あなたのお金を狙っている輩がいますんでね気をつけていただきたいと思います。県内の市町村ではですね迷惑電話防止通話録音装置の無料貸し出しを行っているところがあります。設置後不審電話や電話による販売勧誘がなくなったそうです。詳しくはお住まいの市町村にお尋ねください。新潟県から特殊詐欺悪質商法被害防止のお知らせでした。まあ、このね特殊詐欺も本当ね先ほども巧妙になってきていると巧妙だと言いましたけども、まあ半数以上がね65歳以上の高齢者で特に女性が狙われているということなんですけども、まあ、20代の女性がね、こういった特殊詐欺に引っかかったりというねそういったニュースもあったりしますんで、まあ、本当ね、まあ、騙しに、ね、かかってきますんでね気をつけていただきたいなと思います。まあ、あと最近だとね国際ロマンス詐欺みたいなね、うん、国際結婚詐欺みたいなそんな感じのもねありますんでね、もうそこまで来るとね絶対騙されないだろうと聞いてる分には思うんですけど実際ね、自分のところに来るとね、騙されてしまう可能性もありますんでね本当ね気をつけていただきたいなと思います。ということでね検温インフォメーションをお届けしました。さあ、今日はね12月、まあ、6日といったところですけども今日何の日か、ね、調べたところ、まあ、以前ね、9月6日に放送した日に妹の日この日は妹の日だよって言いましたけども今日姉の日だそうですだからなんだって話ですよね。まあ、こちらもね漫画家のね、方が1992年に提唱して、まあ、姉の日になったと、まあ、妹の日の3ヶ月後であることと、この日が祝日の聖ニコラスにまつわる三姉妹伝説から姉の日。わかんねえな、よくね。まあ、他にもね、弟の日3月6日とかね、兄の日6月6日とかね、いいお兄さんの日11月23日とかね、ありますよね。まあ、そんなとこらしいですよ。まあ、兄弟ね、まあ、僕、まあ、下にね、あの弟2人いますし。まあ、あと、まあ、上にね欲しかったかって言われたら、まあ、別に今となってはいらないですけどでもあの小学校中学校とかね、まあ高校生ぐらいの時はなぜかお姉さんいそうだねみたいなねお姉さんいそうな顔してるとかね言われましたけど何を根拠に言ってるんだってね俺ずっと思ってましたね。意味が分かんなかったです。まあ、あと他にはね音の日とかね日本オーディオ協会が制定したということでね1877年のこの日にエジソンが自ら発明した蓄音機で音を録音再生することに成功したということなんですね。まあ音の日ということでね、まあ、音楽に関係するのかと思いましたけど、まあ、そういったところですね。あと他にもミュージックの日というのもねありましてこちらは3月19日あ語呂合わせですねミュージックということで、あとシンフォニー記念日、まあ、シンフォニー交響曲でしたっけ、あとラジオアイソトープの日ということでね、まあ、こちらは医療とかねそういったところですよね、直接このラジオには関係ないラジオはついてますけどもということでね、まあ今日もねいろんな記念日がありましたけども、まあ、姉の日音の日シンフォニーの日とかねありましたけどそれにまつわるメッセージもねあったらねお寄せいただきたいと思います。もう一曲ねお届けしたいと思います。続いてはですねムームーンミュージック